新地一方面上
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、またそこで行われる体験学習や展示などの情報をお伝えいただきます。郷土への愛着や歴史を伝えていく施策の充実も進めています。そして今日もまたコロナウイルス感染予防のためお電話でのご出演ですね。さあ、三田市の歴史のこぼれ話、郷土学習に関する取り組み、サービスなど伺ってまいりましょう。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さん、お電話に出てくださってます。お待たせしました。
はい、こんにちは、文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。さて、今日はどんなお話していただけますか？
はい、今日の三田歴史通信は、三田市内の6月の伝統的な、行事のお話を紹介しますけれども、6月といいますと三田は田植えの季節でして、本日は田植えの伝統行事をご紹介いたします。
田植えの伝統行事ですか。そういや、もう各地で田植えが始まってますよね。さあ、どんなお話がありますか？
はい、三田の農業もですね、近代化が進みましてね、伝統的な行事が失われつつありますけれども、まだまださまざまな行事がね、伝わっております。
ぜひ教えてください。
はい、まずですね、田植えの準備なんですけれども、苗の準備から始まるんですけれども、今はですね、稲の苗を、育苗センターから購入するうちが増えてきておりますけれども、
もうそういうセンターがあるわけですね。売っていらっしゃる、
あるんですけれどもね、昔はね、自分の家でまず種もみから巻いてですね、苗を育てるお家が多かったんですが、本当に今は少なくなってきております。
そうですか。
けれどもね、この作業は米作りの中で大切な意味がありましてですね、いわゆる稲の健やかな成長が一年の豊かな実りの起点となるということで、大切にですね、行われていたようです。
どんなふうに行われるんですか？
三田での稲の種まきの日はですね、苗を育てる田んぼを縄城だと言いますけど、今も縄城と言いますけどね、その水のかかり口にまず水を入れるところにですね、お供え物などをする行事が見られます。
いわゆる田んぼのお水のかかり口にお供えですか？
それからね、焼き米を作ることもあったということなんです。
焼き米、
この焼き米もね、後ほど説明させていただきますけれども、
お願いします。
まずですね、この、水のかかり口、水口のですね、お祭りをちょっとご紹介いたします。
お祭りがあるわけですね。
お祭りと言いましてもね、お供えをする秋祭りのような大きなお祭りじゃなくて、各家ごとの、祭りごとなんですけれども、まずですね、愛知区の大川瀬では、水口にですね、藁の束を置きましてね、そこに榊の枝を3本立てます。それでお祭りをしてお祈りをしまして、今年も実りますようにというお祈りをいたします。それから小野地区の孟子では、お正月の時に花振りというね、行事があるんですけれども、それも榊を束ねたね、と藁を束ねた花というものを作るんですけれども、その花を、お正月から取っておきましてですね、水口に刺しましてですね、またお供えをいたします。で、三田の岸では、縄城にですね、縄城に種まきの日の朝にですね、山から取ってきた3本の柳の木を、などを立ててね、で、それを立てることを真起こしと呼んでですね、お供えをするという、そういう、まずは田んぼに稲を育てるために必要なお水の入り口にお供えをして、お祭りをするという はい、行事がございます。
そうなんですね。今お伺いしているとやっぱりどれだけお水が大切で、これはやっぱり雨乞いも含めてですけども、もう本当に自然任せのことなので、一生懸命その最初にそこをいろいろとお供えをして拝むということになるんですね。
そうですね。その水の、ね、ありなしで一年のね、苗の育ちからその後のね、稲の育ちに関わってきますんで ね、
本当ですね。本当に
これも山から流れてくる水っていうのは、本当に山の神様の恵みですので、はい、大切にお祭りをしていたようです。
そうなんですね。じゃあ稲の種まきをする前に、今いろいろご紹介あったお供えをするということで、でこの焼き米って出てきました、どのような時にこれは用意するんですか？
この焼き米ですね、地域によってはですね、はい、なまりますね、やっ米とも呼んでいるようなんですけれども、
はい、やっ米、
はいはい、この種まきをしましてね、残った種の実をですね、一度蒸して、はい、それから乾燥させましてね、でもみの皮を取ってですね、ほうらくとかですね、まあ、今はフライパンとかで、いるんですけれども、このいったものを、焼き米または焼き米と呼んでいたようです。はい、まあ、これはね、縄代に種もみをね、巻いた残りのものなんですけれども、神棚とかですね、はい、神社にお供えをしていたようです。
そうですか。
はい、で神社へのお供えの仕方にも習わしがありまして、騎士ではですね、はい、樫の葉っぱを12枚用意しますね、これはね1年の月の数と言われております。
やっぱこの数にも意味があるわけですね、はい、1年の月の数の12枚、
はいはい、でうるう年ではですね、もう1枚足して13枚を用意すると、はい、今年はね13枚用意されたんだと思うんですよね。
そうですね、うるう年でしたね、
はいはい、でそれぞれのその1枚1枚にですね、作った焼き米をですね葉っぱに持ってお供えをいたします。
ああ、そうなんですね、はい、なかなか手をこう加えて、かなりこう手をかけて焼き米を作って、そしてお供えするということですね。
はい、一、はい、年の豊作をお祈りしたと言われております。
うん、そうですか。じゃあこの稲の種まきが終わりました、そしてお供えが終わりましたということは、いよいよ田植えになるわけですか？
はい、はい、田植えなんですけどね、田植えの前に田んぼの準備が
そうですね、必要ですね。
はい、4月から5月ですね、それから今月もですね、水が入ってくるんですけれども、この水のことに絡みますね、はい、村の共同作業でですね、まずは水路を掃除してからということになりましてね、
はい
はい、地域では溝掘りとかですね、大溝さらいなど、いろいろな呼び方がありまして、秋から冬にたまった落ち葉や泥を掃除する大変な作業で、
そうですね、
はい、かつてはですね、終わった終了後にですね、それぞれの班であるとか組ごとにですね、慰労会をしたということです。
もうお疲れ様でしたという大変な作業ということがこれで分かりますね。
はい、本当にね、泥がねとか葉っぱがねいっぱい溜まってるんでね、それをねさらえて、水がきれいに流れるようにするんですけれども、はいはい、でそれからやっときれいになった水路にですね、池や堰からですね水を流して田んぼに入れます。
はい、
これをね、田んぼに水を落とすとか言うんですけれども、また、あるいは水出しと、この一番最初の日はですね、はい、水出しと言います。
ああ、そうですか。は
い、で、その水がですね、土に馴染むように田んぼはあらかじめ土を起こしておきましてね、
はい、
で、少し最初は水を入れて、あぜからですね、の水漏れがしますとね、はい、水田に水がたまりませんので、練った土をですね、このあぜに塗るあぜ塗りというのがございます。で今はね機械のトラクターにねアタッチメントというのがありましてね、あぜ塗りアタッチメントという立派な機械があるんですけど、昔はね、クワとスキでですね、一生懸命土を持ってクワの背で押してあぜに吸い付けていたという、もう、はい、大変な作業で、はい、 で我が家も実はですね、風塗りをですね、細々とやっておりまして、なかなかの重労働でございます。これも
そうですね、はい、でもなんかそんな光景、昔小学校の行き帰りに見たような記憶がなんかあるようなないような、今おっしゃってるその様子を考えますと、はい、ちょっと絵が浮かんでくる気もしますのでね。今はもうほとんどこういう方は少ないんですか？
そうですね、アタッチメントの混ぜ塗りの機械であるとかね、プラスチックのですね、あぜ波というね、はい、あぜにね、プラスチックの波板がありましてね、それをね、当てまして水漏れを防ぐという、方法も開発されておりまして、なかなかもう泥というんでしょうかね、田んぼの土を一から練って、塗ってらっしゃるところっていうのはね、本当に稀になっております。
ああそうなんですね、はい、じゃあそういう作業をされた後はどうなっていくんですか？はい、
そうやってこしらえた田んぼにようやく水を入れましてね、水出しをした水がで、田んぼにはもう水を落とす、あるいは水回しと言います。
はい、
はい、そして白かきと言いましてね、
土を
ね、
白かき、
はい、はい、土を練っていくんですけれども、うん、
はい、
乾燥した田んぼにですね、十分に水が回ってからですね、白かきをいたします。これがね、土がね、の中に水が十分に回らないうちに土練りを始めますとね、私たち土ではないんですけれども、例えばお好み焼きとかパンを練るときに小麦にですね、水を加えて練るときに、十分にこう水回しをしてないうちに、練りますと、なかなか中にダマというんですかね、
はいはい、
できちゃって、なかなか土が練ることができなくてね、これは同じように田んぼの土もそうなってましてね、トラクターの燃料が余計にいるということでね、十分に水が回ったことを確認してから減るようにということで、急いで寝てもろくなことはないよということでね、私も先輩からね、教わっております。
あ、そうです、はい、この辺がコツですね。
はい、
そうですか。
でそれからですね、今はですね、最近はね、トラクターでこう練りすぎるというのもね、
はい、
今度練ってしまうと土がね、中の空気が逃げてしまうので、昔ながらの牛で田起こししていた時にはね、適度に土の塊が残っていたりしておりますんで、土の中にね、空気が残っていたりして、ふかふか の空気が残る、稲の根が張りやすい土になってたんですけど、今もやっぱりね、練りすぎないように、ふかふかの空気を残して、という意見もございます。
あ、そうです、ホットケーキを作るときみたいですね。
はい、そうですね
練りすぎないように、
はい、そうです、根もやっぱり空気を吸うということでね、土の中にね、空気を残していた方がいいということで、それで、白かきをしまして、ですぐにね、植えると土がね、しゃぶしゃぶというか、トロトロですので、土が、
はい、
2、3日落ち着いた後に、いよいよ田植えが始まると、いうことでございます。
はい、じゃあ今おっしゃったように、田植えの前の準備が整って、いよいよ田植えということですね。
サンダではですね、田植えの始めのこと、一番最初をですね、わさ植えと言っていたようです。
わさ植え、
でわさ植えはですね、天気の良い日に行うということで、サンダのですね、高平の光月ではですね、赤飯を炊きまして、神棚と仏壇にお供えしてから、わさ植えを始めたそうです。
そうなんですね。
三田の山田ではですね、お正月に取っておいた、芝でですね、山から取っておいた芝でですね、豆ご飯を炊いてお供えしたと言います。
あ、季節的にちょうど豆ご飯おいしい時ですから、そうなんですね。
他の地域でもね、この日は豆ご飯を炊いていたって というところが多かったようです。
ああそうなんですね、はい、でもやっぱりこの思いがこもってますね、いよいよっていうね、はい、気持ちがそこにありますね。今教えていただいたこの和紗植にはその他のいわれがあるんでしょうか。
はい、この和紗植ですね、本当にこの、田植えの始めなんですけれども、
はい、
本庄地区の須又ではですね、6月の6日に、田植えの真似事としましてね、この和紗植ということでちょっとだけ根の苗を植えます、はい、で、この時にですねちょっとだけ植えましてね、
うん、
田植えの真似事をして、それからあとは必ずしもね6月6日が天気、
お
天気
の、ね、
晴れの日とは限りませんの で、
はい、
天気の良い日にですね、改めてこの時にも作法がありましてね、
そうなんですか、
必ず左手で6株を植えて、それから始めるというふうに、習わしがあったようです。
そうですか、
はい、それからですね、三田の他の地域でもですね、占いの暦でですね、の、吉日とかですね、昔はよく言いましたけど大安吉日と、申しましたけど、
はい、その
大安の日に植え始めると良いというような日とかですね、あるいは地域とかですね、それから十二支のですね、それぞれ日にですね、曜日にですね、十二支の寧牛虎というような形で、干支がね割り振ってあるんですけれども、十二支のうさぎの日に植え始めるのが良いという、地域もあったようです。
あ、そうですか、
はい、そういう日を選んでですね、植え始めていたんですけれども、愛知区のですね、
並
田のあたりはですね、
はい、
前の晩にですね苗をよ取りましてですね、よく 洗いまして、おみきと榊と、川から拾ってきた石7個、それからそのよく洗った、苗2束をですね、神棚にお供えをして、それから翌朝和紗植えを始めていたということで、市内にはですねそのようにお供えをしてからこの和紗植えに臨むというところもあったようです。
そうなんですね、いろいろな作法があるんですね。田植えの間はどんな様子なんですかね。
はい、現在もね機械化されており、が進んでおりますけれども、
はい、
田植えは大変な作業なんですが、昔は手作業でしたからね、
はい、
もっと大変で、朝の5時頃からですね、家族総出で田植えを始めておられたようです。
早く始まりますね、
はい、もうお日様がね出る前からなんですが、で、5時からですね田植えを始めておりますから、ちょっと通常のですね朝ごはんをいただくまでに、はですねお腹が空きますので、
はい、
7時頃に簡単に朝食をいただきまして、
はい、
それから10時ぐらいにですね、改めてこびると言いましてね、
はい、
またお食事があるんですが、
はい、
その時はかき餅とかですね、豆のいったものを軽くいただくということで、はい、朝ごはんが軽い簡単な朝食と、それからこびるという朝食の2つがあったようです、
うん、はい、あ、そうですか、
はい、そして12時ごろにお昼をいただいて、休憩と、なります。
で、
これらのですね、食事は田んぼから家に帰るとですね行っていただくと手間がかかりますので、
そうですね、
はい、田んぼのあぜなどでですね、いただいていたと言います、
はい
はい、で家族だけの時はですね、ふきの佃煮のお茶漬けなどで簡単に済ませたようです、
はい
はい、でただお手伝いの方がですね、来ておられてた時はですね、ちょっとお茶漬けではなくてですね、そら豆の豆ご飯とかですね、
はい、
高野豆腐とか、かまぼこといったおかずもついた、お昼ご飯を用意し して、いただいていたようです。
そうなんですね。朝早くからの本当に大変な作業ですよね、
はい、
でこれでずっと皆さんされて、田植えの終わりは今度なんか行事などあるんですか？
はい、田植えの終了をですね、縄代姉妹と言いましてですね、
縄代姉妹、
はいはい、でこの時も作法がございまして、
はい、
苗を3株残しまして、
3株、はい、
はい、でその根には、ね、土がついておりますので、その根っこを洗いましてですね、きれいにしまして荒神苗と呼びまして、
はい、
今度もまた川から拾ってきた丸い石3つと、
はい、
お塩と一緒に、昔はかまどの大釜の上、現在は、台所や台所に工人さんがある、日よけのですね、
はい、
工人さんがあるんですけれども、工人さんの棚にお供えをしていたと言います。はい、でこの苗はですね、特にきれいに洗いますとね、きれいな子供に恵まれるということでね、はい、言われていたようです。
はい
はい、それからお供えが終わりますと、このお供えの役目が終わった石は川に戻したそうです。
あ、そうなんですね。
はい、
お供えはじゃあその日だけですか？
そうですね、この縄代姉妹のこの日だけにするようです。
はい、そしてそのじゃあ3つの3株の苗はどうなるんですか？
3株の苗はですね、そのまま棚に置いておいたりとかですね、
はい、
また収穫の時にですね、実はね、収穫の前にかまどにでお炊き上げというんですかね、
またあるんですね、はい、行事が、はい、
そのようにね、されるところもあったようです。
あ
るいはこの川に川にですね、石を戻す時に一緒に川に流しまして、まあ、よく今年も豊作でありますようにということで、はい、戻す時にお祈りをしたというところもあるようです。
あ、そうですか。
はい、
ありがとうございます。
はい、そうしてですね、この田植えなんですけれども、夏至、もうすぐ夏至になりますけれども、はい、今年の夏至はですね、21日の日曜日ですよね。
6月21日の日曜日、はい、
はい、その夏至から数えてですね、11日目がですね、
はい、
半夏生というんですけれども、
はい、はい、はい、
今年はね、7月1日水曜日と言われております。
そうなんですね、はい、
これまでにですね、田植えはですね、
うん、
いくら遅くなってもですね、済ませないと、これがね、地元ではですね、ハゲ半作とか言うんですけどね、
はい、
半夏生の時にはね、地域によってはタコをいただいたり、
はいはい、
しておりますけれども、まあ、タコのツルツルとかけてあるんでしょうか、はい、ハゲ半作というような呼び方をしてるんですが、この、稲が育たず減収になったと、どうも夏至を過ぎると、秋のですね、8月9月の頃までにですね、花が咲いても実るまでに、実るそれから先ですね、10月11月の実りの時期が遅くなってしまって、減収になるということで、半分しかつく作りがないというか収穫がないということで、半作と呼ばれています。
なるほど、そうなんですね。
はいはい、遅くなってもこの半夏生までには済ませるようにということで、
はい、
言い伝えがございます。
はい、
はい、で、いよいよ田植えが終了しますと、さなぶりといいましてね、
はい、
村全体の休息、慰労会の日になります。昔はですね、神戸や大阪に芝居見物に行くこともあったと思います。
そうですか。は
い、そしてですね、芝居見物に行かなくて家にいらっしゃる場合はですね、
はい、
ごちそうとしてですね、鶏のすき焼きとかですね、
はい、
白いご飯にお魚のお頭付きが出てですね、
はい、
ごちそうをいただいたと言われております。
そうなんです。やっぱり重労働だったのでしっかりと栄養も取りましょうということでしょうかね。
はい、そうなんですね、はい、で現在もですね、私の住んでいる集落とかもですね、あの階段でですね、今年のサナブリは何日ということでですね、はい、まだ令和2年の今年の分はまだ階段回ってきてないですけども、はい、多分6月の後半には回ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、何日ですのでみんなお休みしましょうという階段が回ってきます。
あ、そうです、はい、じゃあこれは今も続いているという行事の一つ、
そうですね、ちょっと芝居見物とかですね、ご馳走というのも、各家になっておりまして、ね、どのようになっているかわからないんですけれども、さなぶりという、行事というのはね、形を変えながらも、伝わっております。
そうなんですね。じゃあ今いろいろお伺いしまして、田植えにも本当にいろんな伝統行事や言われがあるんですね。
そうですね、本当に米どころ三田の田植えなんですけれども、先人の暮らしの中の思いや歴史を知ることができる、このいろんなお供えとかですね、その折々のお供えとかですね、それから作業の後のですね、慰労会、さなぶりもそうなんですけれども、ございまして、本当に暮らし の知恵であるとか、祈りの姿が伝わってまいります。三田市ではですね、こうした年中行事やその言われや道具を記録しましてですね、出前講座などの機会を通じてですね、皆さんや次の世代のお子様たちにですね、伝えていく取り組みをしております。
そうなんですね、はい、そしてこの6月から三田市の施設再開していきますね。お知らせなどございますか？
はい、ふるさと学習館とですね、はい、旧久喜家住宅三輪明神窯史跡園の3館はですね、6月から再開しております。はい、特にふるさと学習館はですね、この臨時期間、休館期間の間にですね、常設展示室の一部をですね、リニューアルしましてですね、はい、三田市の旧石器時代から古墳時代の紹介コーナーをですね、改めて設けまして紹介させていただいております。はい、展示ではですね、新型コロナウイルスの感染症対策のためにですね、マスクの着用やですね、はい、適度な距離をお取りになって見学をしていただくなど、施設の指示に従ってですね、見学をお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、イベントや講座についてもですね、現在準備をしておりまして、7月ぐらいからですね、はい、いろんな工夫をしながらですね、皆さんに適度な距離をとってですね、参加いただけるような工夫を、重ねましてですね、また準備をしまして、お知らせをしていきたいと思っております。
はい、
はい、これからのですね、詳しいイベントの情報とかですね、お申し込みにつきましてはですね、三田ふるさと学習館、079-563-5587、あるいは三輪明神窯史跡園、079-563-8211まで、お問い合わせしていただければと思います。
はい、どうもありがとうございました。は
い、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課の山崎さんに、6月の田植えにまつわる伝統行事、そして文化財施設の開館についてお話をいただきました。次回は7月2日の木曜日午後3時10分からお送りします。山崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。